はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のトゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は本当のピノッキオについて話したいと思います。
はい、
この映画は2019年制作のイタリアの映画で124分です。現代もピノッキオです。というかピナオキオですよね。
まあ、正しくは、まあ、まあそうだったから、うん、
やだれ言ってましたよね、うん、ピノーキオ、うん、ピノーキオ
って言ってましたね。
で、監督がマッテオ・ガローネ監督で、
はい、
まあ、原作がカルロ・コロディで、うん、まあ、脚本もマッテオ・ガローネさんがやって、あとはマッシモ・チョッケリニさ
ん
ですね、
うん、
はい。では映画 .com の説明を読むと、ディズニーの名作アニメ、ピノキオでも有名な児童文学、ピノキオの冒険を、ゴモラ・ドッグマンなどで知られるイタリアの奇才、マッテオ・ガローネ監督が美しくも残酷に映画化したダークファンタジーということです。うん、じゃあ僕から行きたいと思うんですけど、
はい。
僕はこの作品をすごい実は楽しみにしてて、
お
まず一点、なんで楽しみかっていうと、うん、まあ、なんか、数ヶ月前に、
はい。
NHK の100分で名著っていう番組があるんですけど、
はいはいはい。
伊集院光さんがやって、
はい。
それでピノッキオの冒険を取り扱ったことがあって、去年かな？一昨年かな？で、その時にピノッキオの冒険を読んだんですね。
うんうんうん、原作の方っていう、
ね、原作の方。
はい、うん。
で、アニメのピノッキオも多分どっかで一回ぐらい見てる気がするんですけど、うん、
ディズニー。
はい。
ですよね。
ディズニーだしとかだし、あとなんか他にもなんかアニメやったような気もしないでもないですけど、子供の時ですけど、
はいはいはい。
だからおぼろげながらにしか知らないんですけど、
うんうん、
そのイメージと、児童文学の、その原作の方、ピノッキオの冒険は全然イメージが違うんですね。
うんうんう
ん
う
ん、だから、まあ、この映画どうなるんだろうっていう興味があったっていう
か、はいはい。
がまず一点と、あとはまあ、もう、あれですね。監督のマッテオ・ガローネがすごい好きだからっていう。うん、ドッグマンは多分その年のベスト10の中に入れたか、まあギリギリ入れてないかぐらいの、うん、まあとても好きな作品で、
うん、
で、ゴモラも、すごい面白い作品なんで、うんうん、この人がこのピノッキオを撮ったらどうなるんだろうと思って、っていうのがまあ興味があったとか。てかゴモラとかドッグマンとかすごい現実というか、
うんうん、
まあ言うなれば北の映画みたいな、どっちかというと、なんか暴力みたいな、
ほうほうほう、
作品が多いんで、
うん、
だからまあ僕はこの 2作しか見てなくて、
うん、
まあ他にも何作かあるんですけど、それはちょっと見てないので、僕この2作だけのイメージからすると、まあ北野武がピノッキオを撮ったらみたいなイメージだと思ってて、
うんうん、
だからその楽しみもあったっていう。で、なんか作るっていうことを聞いてたんですけど、うん、なんかなかなか上映されないなと思ってたら、うん、まあ、やっと公開になったっていうか。うんうん、なんかやっぱコロナの影響でいろいろこう、二転三転あったみたいですね、うん、公開まで。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあこれ大きく2点なんですけど、さらにジェベット爺さんが、
はいはい。
ジェペットかな？ジェペットか。ロベルト・ベニーニがやるっていうことも、
はいはい、
まあ、ほんと、すごいいいなっていうか、
うんうん、
ロベルト・ベニーニって言ったら、ベニートって言ったら、ん？ロベルト・ベニーニって言ったらあれじゃないですか、Life is Beautiful の。
うん。見てないです。
じゃないですか。
すいません。
なんか、多分僕の世代だと、Life is Beautiful めっちゃ人気があったというか、
うんうんうん、
日本中で結構有名になった作品なんで、うんうん、だから、まあ、僕も、見ましたし、その当時、うんうんうん。だから彼と子供との関係みたいな。まあ、Life is Beautiful って内容知ってますか？
まあ、多分内容も分かってないと
思う。あ、そうですか。はい、ユダヤ系なんですけど、うん、役柄ね。
はい。
それで子供、まあ、親子で、男の子との親子なんですけど、うんうん、第二次世界大戦ナチスが、まあ、来て、
はい。
で、捕虜に、デズメス収容所みたいなところに入れられるんですよ。
うん、
っていう話なんですね、
うんうんうん。
でもお父さんが子供を怖がらせないように、
うん、
いろいろこれはゲームだよ、みたいな。
うんうん、
なんか、うんうん、
あ、 なんか、それは聞いたことありますね。
そういうような感じで、まあ、子供に絶望を与えないようなことをする。まあ、チャップリンみたいな動きをしたりするような感じで。だからなんかその二人の掛け合いというか、感じもいい作品なんですよ。だから子供との関係性みたいな。だからそのピノキオとのじいさんとの関係みたいなのも、まあちょっと掃除系的なところがあるので、合ってんじゃないかなって思って、楽しみにしてたと。
ほうほうほう。
で、調べたらなんか、ロベルト・ベニーニもなんか昔、ピノキオを撮ったことあるっぽくて、監督もやってんのかな、なんか20年ぐらい前。だから、まあ、もともと好きな作品なんだろうな、みたいな。
ほう。
はい。ちょっとそこは見てないし、ちょっとどういう感じで関わってるのかちょっとわかんないですけど、主演、でも、ジェベット G さんはやってるっぽいんですよね。監督もやってたと思うんですよね。まあまあ、そんな感じで、まあ楽しみにしてたっていう前提があって。で、まあ、原作、おとけさん原作を読んだんでしたっけ？
は、読んではないです。あらすじみたいのはちょっと調べましたけど、ね、はい、はい。
だと、原作、ほぼ原作通りなんですよね。
今回の映画はそうですね。
今回の映画。ただ、その、ストーリーラインでの原作通りなんですけど、情緒的な部分っていうのがすごい足されてるというか、僕の読んだ印象だと、ジェペット G さんは、そこまでなんか、まあ、心配はしてるんですよ。してるんですけど、うんうん、なんかあんなにこう、自分の息子だみたいな、まあ、ちょっと言うシーンはあったと思うんですけど、はいはいはい、でも、うん、あんなになんか感情移入してなすイメージだったんですね。もっとドライというか、で、なんか、ピノキオももっと嫌なやつっていうか。
悪いやつって言い方はあれですけど、いたずらっていうか。
そうそうそう、そう、うん。あんな可愛くないイメージなんですよ。読んだイメージだけだと。だから、もうちょっとこう、子供が見てもいいような作品になっているというか。
原作はちなみにどれぐらいのすぐ読める感じですか？
すぐ読みますよ。
あ、短い。
200ページもなかったんじゃないかな。はい、すごい薄い作品なんで。
はいはいはい、はい。
はい。まあだから尺でちゃんと収まるぐらいの。
あ、なるほど。うん、うん。
ほぼすべての話がちゃんと入ってる。
あ、そうなんですね。これで全、まあこれで全部っていうぐらいなんですね、話は。
あ、もう全部、丸々、ちょっと、僕多分結構前に読んだから、部分的に記憶がなくなってるとこあると思うんですけど、うんうん、覚えてる感じだとそのままだったんじゃないかな。ああ、
主要な出来事は大体入ってるっていう感じですね。
はい。はい。で、まあ、その原作通りっていうところも、まあ、良かったですし、
うんうん、
美術の素晴らしさっていうのは、まあ、
はい。
まあ、初めに言わなかったですけど、21年のアカデミー賞で衣装デザイン賞、メイクアップ、スタイリング賞の2部門にノミネートされているぐらいの。
ああ、そうなんですね。
はい。
はあはあ、
いや、本当素晴らしいし、
うん、
なんか自分の読んだイメージを具現化してくれてるというか、なんか、この、マッテオ・ガローネさんって、ロケーションとかすごい選ぶの上手なイメージがあるんですね。
うんうん、
ゴモラもそうですし、うん、特にドッグマンなんか、なんかその、海辺のなんか変な街みたいなところが舞台なんですけど、あんま見たことないようなロケーションで、うんうん、それもあってなんかこう、偶話的に見れるぐらい、な感じになるんですね。
うん
うん、だからそういうところもあるから、まあ美術とかそういうところにも才能がある。監督なのかなとか、うんうんうん、まああと周りのスタッフの力もあると思うんですけど、うんうんうん、そこはもうまず見てよかったなと思いましたね。うんうんうん、全然なんか一個一個の描写が楽しいというか、
うん、
最後に出てきたマグロ、カツオ？
マグロ
でしたっけ？マグロか。はい、あいつの描写も面白いし、猫と狐の描写もすごい良かったしね。はいはい、なんか、もっと猫っぽくされても嫌だし、
あ、
人間そのまま出てきて猫って言われてもなんかピンとこないから、
うんうんうん、
ちょうどいい具合というか。
いや、うんうん、なるほど。うん、そうですよね。うん、
あと、洋服とかそういう汚らしさというか、はい、街並みとかも良かったし、はいはい、まあ、そういう点はもう本当満足でしたね。
うん、
だからまあ、原作も知ってるし、それも、うまく描かれているんで、それだけでもう僕は満点というか、まあ、
はいはい。
はい、満足っていう感じなんですけど、
うん、
で、なんだろうな、他。まあ、もともとその、多分100分で名著で言ってたと思うんですけど、
はい、
この作品、ピノッキオの冒険自身が、
うん、
子供の道徳 教育のためのに作られた作品らしいんですよ。
へ
え。ちゃんと学校行かなきゃダメだよとか。
ああ、はいはい。
親の言うことは聞かなきゃダメだよみたいなところを含めた道徳書みたいな扱いだったらしいんですね、当時。1800年代ぐらいに作られた、書かれた小説だと思うんですけど。だからまあ、本来その子供が見るべき、子供のために作られた、まあまあ当たり前ですけどね。まあアニメになってるぐらいなんで。まあそういう点でも、本作はその子供が見ても結構楽しめるかなと思って。そこも良かったですけど、吹き替え版はないイメージがあったんで、あんのかな。僕はちょっと、字幕版しか見てないですけど。
はいはい。
だから、本当のピノッキオっていう題名つけるぐらいなら、吹き替えでもっとバンバンやった方がいいんじゃないかなっていう。はい。
なるほど。
あと、結構どうでもいいんですけど、最後、魚の中入るじゃないですか。うん、
サメ。でっかい魚。サメですよね、はい、一応。はい。
あれなんか湯浅監督いるじゃないですか、アニメーション。
はいはい。
マインドゲームっていう作品の中で、同じように、こう、でっかい魚の中に入って生活してるやつが出てくる話があって、まあこれモチーフ、まあ魚の中になんか人が入って生きてるみたいなモチーフって結構ある気がするんですけど、まあまあまあ
そうですね。
この原点ってここなのかなとか、
あーなるほど、
他にもなんか見たことある気がするんですよね。
ほうほうほう。まあでもなんかよくありますよね。まあうん、飲み込まれてみたいなのはね。
うん、スターウォーズとかでもありますもんね。宇宙のなんかでっかいやつに飲み込まれて。出てくる。
そこはちょっと僕は見れてないですね。
あ、そうですか。
わかんないですから。
だから、こういう話のモチーフの原点なのかなとか、う
んうん。確かに。
はい。いや、まあ本当満足しました。
お
はい、子供のピノキの役の子も可愛かったし。
うん。
木の感じとかもすごい、
いやー、本当ですね。うんうん。
はい。以上ですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ僕は、はい、感想ですけど、はい、面白かったですね。本当のピノッキオ。
うん。うん、
ですけど、気持ち悪かったです。すごい気持ち悪かったです。はい。褒めてますね、これはね。
お
うん。で、まあ、まずは先ほど原作のお話もされてましたけど、
はい。
まあ、ほぼ原作っていうか、まあ、そもそも原作を知らないとあれですけど、まあ、うん、そこそこ忠実な話になっているっていうところが、うん、良かったですね。僕は、まあ、何歳ぐらいだとかちょっと覚えてないですけど、小さい時に、ディズニーのアニメーションは、はい、多分ビデオで何回か見てるんで、
はい。
テレビでもやってたかもしれないですけど、うん、そのお話は知ってるんですよね。うん、で、アニメーションなんで、まあ、何ですか？人形、まあ、人形で描けますし、
うん、
まあ普通に おじいさんに人間出てきますけど、
うん、
あと猫とか、狐とか、コオロギとか、サメとか、その辺はまあ、うん、何ですか？アニメーションなんで、実寸大の大きさで描かれてたりとかしますけど、はい、ただそれをじゃあ実写にしたときに、どういう風に描くかですよね。
うん。
うん、問題は。
はい。
で、この作品が撮っている手法としては、基本人間が演じてるっていうところですよね。
うん。
そこがまあ気持ち悪いんですよね。
キャッツ的な気持ち悪さありますよね。
そうですよね。で、多分 CG みたいなの使ってないんですかね、これはね。どうかわかんないですけど。うん。
一部使ってるけど、ほぼ使ってないみたいな感じで書いてますよね。
特殊メイクみたいなだったりとか、着ぐるみというか、そういう形で基本的には、うん、出てきて、まあ、はい、まず最初に、うわって思うのが、まあ、ピノキオ自身は、木の感じがね、顔が木で、足とか手も木で、
うん、
っていうのは、すごくリアルで、なんか本物の人形に見えるんだけど、
うん、
動いたり喋ったりするっていうような感じですよね。お面被ってるのがどういう風にしてるかわかんないんですけど、うん、あれはすごいなって思いましたけど、で、その次に出てくるものとしては多分コオロギが出てくるんですけど、
うん、
これが気持ち悪いんですよね。
確かに、コオロギめっちゃ気持ち悪いです。
多分三神刀ぐらいの大きさなんですよね、多分ね。顔めちゃくちゃでかくて、顔は普通の人間ぐらいで。
まあ、コオロギじゃないですよね。
そうそうそう。でかって思って、コオロギでかと思って。うん、緑色の顔で。
緑かっていう。そう、コオロギ。まあ、緑か。コオロギって緑でしたっけ？
コオロギは基本。
茶色ですよね。
茶色ですよね。まあ、エンマコオロギとかそういうのは、茶色、
うん、
黒っぽいのですよね。まあ、うん、コオロギなんか、どっちかというとなんか、バッタ的な、
うん、
緑ですよね。そうですよね。うん。まあまあ、その顔の感じとか、なんかその、触覚ですよね。
うん。
触覚が生えてる感じとか、あとなんか喋り方とかもちょっと怖い感じ。
う
ん。
はいはいはい。
ライティングがね、なんか絶妙になんか、変なスポットライトの当て方みたいにしてて、気持ち悪いけど、うん、いい感じというか、はい。で、これで僕はその後で調べて分かったんですけど、原作だと、これは原作のちょっとネタバレになってしまう部分はあるんですけど、まあ言っちゃいますけど、コオロギにピノッキオがうるせえよって言って、金槌を投げつけるんですよね。うんうん、
はいはい。
で、そのシーンはこの映画でもあるんですけど、原作だとこれで実はコオロギ死んじゃうっていう、うん、設定があって、あ、そうなんだと思って、ひでえなっていう。
死ぬけど、でも、映画と同じように、なんか何回か出てきた気がする
んですけど。そうなんですか。
はい、原作でも。違うかな。
なんか、その辺は不思議な感じはしますけども。
はい。う
ん、まあ、あとは、まあ、全体を通して一番気持ち悪かったのはマグロなんですけど、僕は。
半魚人にしか見えない。
そうそう、なんか、全部そうなんですけど、基本的に人間が演じてるんですけど、はい、まあ、そのカタツムリとか、うん、
はい。
まあ、妖精は普通に人間でしたけど、
うん、
マグロとか出てくるんですけど、人面なんですよね、全部ね。だから、
それが。カタツムリもキモいっすよね、
ちょ
っ
と。いや、それは、そうですね。カタツムリは、まあ、なんか、でっかいカタツムリっていう感じなんですけど、うん、それがね、やっぱ怖いですよね。気持ち悪いな。
ヌメヌメしててみんな転びそうになるとこ面白いですよ。
あれがね、しつこかったですよね。
絶対、ちょっと笑わそうとしてんだろう、みたいな。
すげえ笑ってましたけど、僕は。うん、その辺とか、面白い。なんか、やっぱダークファンタジーっていう感じですよね。うん、うん、すごいよ。独特で面白かったですね。
うん。うん、
で、あと、また、これも原作に話になるんですけど、なんか、最初はなんか新聞連載かなんかだったみたいなんですよね。この、ピノッキオ。
原作は。
原作の。
ああ、そうだという気がします、ね。
最初の、なんか、初版っていうか、まあ最初の連載では、なんか実は、ピノッキオは、まあ、ラストシーンっていうか最後、結末が、こう、結局ピノッキオは全然改心しなくて、ずっと悪いことばっかりしてて、うん、で、最後は、狐と猫に、まあ、木に吊るされて、まあ、ここまでは、うん、今回の映画でも描かれてましたね、吊るされて、そのまま、ほったらかしにされるみたいな、はい、首くくられててましたけど、まあ、死なないんですよね、うん、木だからっていうことで。
うんうんうん、
で、原作の、最初の、連載ではナイフで刺されるんですよね。
そうだったっけ、う
ん、だから、その、松さんが読まれた本には多分書いてないと思うんですよ、その。
あ、もう変わったってことですか？
そうそうそう、ね。本になった時点で多分そこは改変されてるんで。で、これも、まあまあネットで調べるとわかるんですけど、はい、でナイフで刺されて、ナイフで刺されるんですけど、はい、木なんで死なないんですよね。
うん。
で、ずっと、吊るされ
てるのがおかしい。
そうそう、そう。そうですね、まあ。で、そのままずっと吊るされたままずっと叫び続けるんですけど、
うん、
もう、キツネと猫がもう全然死なないなって言って、もういいやって言って、ほったらかしにするって、うん。で、そのうち放置されて死亡するっていう。
あ、そうでしたっけ
っていうので。
一番、初版はそうだ
った。そうです、初版っていうか。っていう。
原作僕最後どうなったかちょっと覚えてな
かったですか。多分その本になってるのはちゃんと、
はい、
で、改心して、人間にしてもらうみたいな話ですか？うん、多分そういう風になってると思うんですけど、実は最初は、そういうひどい終わり方で、はい、で、なんかすごい批判が殺到したらしくて、で、書き換えたらしいんですね。
おー、
うん、だから多分書き換えたのが多分売られてるやつだと思います。はい、うん、っていうところとか
、
だから、なんか、作者の意図はよくわかんないですけど、最初はどういう話で書いたのか。
うん、
だから、僕はなんかこの作品を見て、その監督が、その最初に作者が、描きたかったこと、
うん、
本当はなんかそんなに、その道徳的なことを求めて書いてたんじゃないんじゃないかなとかちょっと思ったりとかして、
うん、
まあそういう話もあるんですけど、
うん、
なんかこの映画を見る限り、なんか、例えば最後、結末としては、 本当のピノッキオでは人間にしてもらえるっていういいハッピーエンドみたいな形で終わるんですけど、うん、あの妖精にこうなんか人間にもらしてもらうときになんかあなたはいい行いをしました、いい子になりましたねって言われて、でこれまでの悪いことは全部許しますみたいなこと言われるじゃないですか。
はい。
それあれ僕聞いたときにいやそんなに悪いことしてないよなって思って、ピノッキオ今回のこの映画を見る限りでは、はいはい、なんか別に悪事を働いたとか、
まあ
なんか
教科書売っ払ったぐらいですね。
そうですよね。なんかその例えば
それ以外は別に悪いことしてない。
うん、なんか学校に行かないかったこととか、
うん、
でも別に学校行きたいって最初に言ってたわけじゃないし、うん、これ現代的な見方かもしれないですけど、その昔の価値観から言うと悪いことかもしれないですけど、
うん、
あの
確かに
人形劇見たかったら見ただけだし、まあ子供なんてそんなもん当然そうなりますよね。あの、うん、楽しいものがあったらそっちの方に行きますし、でなんか別に確かに途中で友達と盗みをするシーンみたいなのありますけど、
うんうんうん、
かといってなんかすげえ極悪なことをしたとか誰かを騙したとか、
うん、
どっちかっていうとピノッキオはなんか騙されてひどい目に遭ってたことの方が多いかなって思って、
うん、
なんかそういうところを描いているっていう意味で言うと、なんか監督はなんか皮肉を込めてこういう作品にしたのかなってちょっと思ったりとかして、
あ、
その道徳的なお話で終わらせてないんじゃないかなみたいなところを僕は思ったりしましたね。うんうん、なので、あの、まずさんは子供が見てもって、さっき言われてましたけど、
うん、
なんか子供向けじゃないんじゃないかなって僕はちょっと思ったりとかして、むしろ。あの、怖いし、ちょっと気持ち悪いんで
。あ
っていうのは、だから、うん、大人に向けて作ってる気はしなくはないなっていうところは。
吹き替えあったら娘と行こうかなと思ってた
んですよ。本当ですか？怖がりませんか？でも。
いや、わかんないです。
結構ですよ、あれ。
僕の娘、アダムスファミリーとかめっちゃ好きなんですよ。
ああ、じゃあ大丈夫かもしれないですけど、
ね。わかんないですけど。
もちろんその残虐な描写とかそういうのはあんまないんですけど。
うん。
うん、なんかあと、ね、ロバにされちゃうのとかもなんかすごいかわいそうですし。
ああ、そうですね。しかもあれなんか、引っ張ってたロバってあれ、変えられたロバってことですよね。
そうですよね。いや、かといってじゃあ、ピノッキオは助かりますけど、
うん、
他の子どうなったかっていうと、そのまんまなわけですよね。
うん、
いや、すげえひどくないとか思って、
うん、助けに行くわけじゃないです
か。かわいそうだなとか思ったりとか、
うん。
うん、なんか、すごい不思議な作品でしたね。
うん。うん、確かに。
まあ、そんな、とこですけどね。
そもそも人間になったら、それは褒美なのかっていうのは、
うん。そうそうそう。あの、別にピノッキオ人間になりたいみたいなこと言ってなかったような気がしますよね。
うん。
なんかそんなになんか、うん、なんか、取ってつけたようにこう、じゃあ人間にしてあげましょうみたいな。
うん、アニメとかだと結構それ描かれてますよね。うんうん、そうですね。なりたいみたいな言うんですよね。うん、うん。
なんで僕は人形なのみたいなことで悩んだりとかね。うん
で、あとアニメだとなんか嘘ついてすぐ伸びるみたいな何回か出てこなかったですか？
そうそう、あ、そう、そこの描写も、あの結構、だから、アニメ版だと、
うん、
その嘘は良くないですよみたいなことの象徴なわけじゃないですか。うん、嘘ついたら鼻が伸びるよっていう、
はい。
今回の映画だと、まあ確かに嘘ついたら鼻伸びましたけど、
うん、
で、なんか知らないけど、キツツキがやってきて、
はい、
鼻が落ちると。はい、それだけで終わるっていう、
はい。しかも一回だけ、でも原作でも多分一回しか出てこなかったと思うんですよ、ね。
本当ですか。
はい。で、あ、ここだけと思った記憶あるんですよ。
そうそう。別になんかそこを教訓的にも描いてないですし、
はい。
うん。で、あと、その後でその、裁判にかけられるとかあるじゃないですか。
うん。
あの、チンパンジーみたいな、あの、はいはい、裁判官が出てくる。あれも最高だったんですけど、
はい、はい。
あそこで、あの、嘘つくわけじゃないですか。ピノッキオ。うん
はい、
あの、僕はもっと悪いことしたみたいな。あの、宝石も盗んだとか。
はい。
まあ、あれも嘘ですよね。あの、有罪だと、あの、解放してもらえるからっていう話で。
はい。
ちょっと意味がわからないんですけど、あの辺とかも。
うん。いや、もう全然わかんないです。
なんですけど、その時鼻伸びないじゃないですか。
はい。いや、あの、多分原作では、あの、うん、鼻伸びるのは、
うん、
あの妖精が魔法をかけてるんですよ。
ということを、はい、まあまあそうなんですね、多分ね。そういうこと。
あとそのなんか、キャップで明治で言ってたのは、うん、なんかその当時の裁判の非常理さっていうかその、を言ってたみたいな感じで伝わ
って、ね、皮肉なんですね。
言ってた。そう、皮肉。うん。
それを知らないとなんか意味のわからない。
いやもう本当ただコントですよね。
面白いんだけどって
。ああ。僕はだから結構その保管しながら見ちゃってたから、疑問に思ってないんですけど、まあ冷静に考えたら変ですよね。いろんなところを。
まあそういう意味で鼻が伸びないっていうのはまあまあ理解できますけどね。
うん。
でもその後も嘘ついてるんで別に何も改心も何もしてないなっていう。
いや、そう。
ところとか、なんか。そんなに、この教訓的なストーリーではないんじゃないかなって思ったりとか。
うん、ピノキオが成長したので、結局、嘘には騙されなくなっただけですもんね。
あ、そう。逆に、ね、どっちかっていうと、そっちの話ですよね。うん、その世の中の厳しさを知ったみたいなところ、
純粋さをなくしたってこと、
うん、そう。嫌な話になっちゃってます
よね。まあまあ、確かに。
うん、まあなんか、ね、おじいさんのために働いて、お金を貯めてみたいなところは、まあ、最後の方はちょっといい話かな、みたいなことを思いましたけど、うん。そうですね。そんなとこですかね。
そんなとこですか。うん、確かに。まあ、もうこんなもんかぐらいで僕見てたところがありましたね、はいはい、確かにまあ、いろいろ言われてみれば、変なとこばっかで。
うん。なんか、そう、あえてその変に作っているのかなっていう感じは。
ああ。うん。だから原作通りにするとやっぱ整合性が合わないところが、あるんでしょうね。
そうでしょうね。う
ん、現代の視点とか含めて。
でもその、形としてこれを作ったっていうところだけでもまあ結構すごいなっていうのは思うんですけどね。うん、造形という意味でも。いや
でもなんで今ピエロ気をなんだろうっていうのはありますよね。
あ、確かに。うん。これは彼女と僕見に行ったんですけど、
うん、
彼女はその、そもそもディズニーのピノキオを見たことない。
はいはいはい。
多分若い人だともしかしたらそういう世代の人もいる
んです、ね。絵本とかでも知らない。
あ、もう知らないって言ってました。
ピノキオ自身は知らなかったですか？
多分、キャラクターとしては知ってますけど、どういう話だったかっていうのは知らないって言ってましたね。
鼻が伸びるとかも知らない。
あ、どうだったかな。知らないかもしれないです。初めてのピノキオだった。
お
これが。
それ本当のとか言われても、それ本当だろ
う
みたいな。
そう。だから、これは、日本、放題が本当のってついてますけど、
はい、
現代はただのピノキオですよね。だから、あんまりにも、その、ディズニーのピノキオのイメージが強すぎるんで、本当のっていうのはつけてるんだと思うんですけどね。
はいはいはい。
いや、だから、
ピノキオじゃダメなのかな。
だから僕はディズニーのピノキオのイメージがあったんで、
うん。
でもストーリーラインは大体一緒じゃないですか。
一緒ですか。
うん。だけど、あ、こうも違うんだっていう感じはしました、
ね。小説もっとひどいですからね。
うん。
いやだから僕なんかこの監督なんで、
はい。
もっとピカレスクロマンというか、なんかもっとガキクソガキみたいなやつ出てきて、
うん。
なんかいろいろやるのかなっていうふうに思ったんですね。
うんうん、
原作よりもっと、こう、
はいはいはい、
ちょっときっつりたんじゃないけど、
うん、
なんか、ちっちゃい子の、こう、暴走みたいな、
はいはいはい。
でもそうじゃなかったから、意外というか、
うん。いや、そうなんですよね。ピノッキオ結構普通の子なんですよね。
めっちゃ可愛いし。
うんうん、なんか、全然、だから余計に、全然ピノッキオ悪いことしてないじゃんって思っちゃったんですけど。
だ子供っぽい行動っていうことだけなんですよね。
そうです。
原作を読んだ時は、ひでえやつだなって印象があったんですよ。ちょっと具体的にどこで思ったかちょっと思い出せないんですけど。だから、うん、その印象も全然違うんですよね。
うん、まあ、そっちの方が面白かったのかもわかんないですけどね。うん。まあでも、これ十分面白かったですけども。
うん。そんなとこですかね。
そうですね。
はい。
全然関係ないんですけど、はい、僕はこの猫役の、ロッコ・パパレオっていう方。
はいはい。
で、俺、映画を見てるときに僕はずっと、イアン・マッケランだと思ってたんですね。似てないですか？
似てますね。
いや、まあ、本当に。
イアン・マッケランの顔が猫っぽいっていうだけなんです
ね。そうそうそう。 いや、あの、マグニーゾですよね。
はい。
うん。あ、出てるなと思ったら、で、彼女とそんな話もしてたんですけど、
ああ。
後で調べたら全然違うっていう。訂正しときます。
結構、うん。あんま有名な人、出てるのかな、この映画。
そう、多分あんまいないみたいですね。
うん。うん、
いや、その、そう、さっき、ちょっと言い忘れましたけど、その、猫と狐の、あの、なんだ、野生味みたいなところ、ご飯の食べ方みたいな。いや、なんかすごい、汚らしくてよかったですね。
確かに。
うん。まあ確かに、ね、猫が人間化したらこんな感じだろうな、みたいな。その辺がリアルですごい良かったですね。
うん。確かに、あの二人の役は良かったですね。うんはい
そうなんだ。イアン・マッケランじゃないんだって。
歳もだいぶ若いんじゃないですか。63歳です。
そうですね、多分ね。はいうんはい、すいません。
いやいや、どんどんね。はい。ありがとうございました。
はい。
じゃあ、今日は本当のピノッキオについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。